天におられる私たちの神と御子主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。教会の暦の最終の礼拝を迎えました。終わりの時ですね。この教会の暦の終わりを迎えたこの頃、どうでしょうか。最近なんか有名人が亡くなられましたね。続けてと言いましょうか、水野絵滝子さんが亡くなったというニュースがつい昨日ですかありましたし、森重久弥さんとか、円楽さんとか南田陽子さんとか伝秀夫さんとかですね、有名な方の死というものを私たちはこう知らされまして、今更ながら人生の終わりというものを突きつけられる思いであります。私たちは普段その日々の心地よさといいましょうか、いろいろありますけれども、日々生きていてですね、どこか無関心に将来に向かっているというようなところもなくはないです。そこでやはり決定的にといいましょうか、この地上の生には終わりがあるんだということを知らされる。で、それを思いますのは意味のあることだとそう思うんですね。命の終わりを考えることは、やはり今の命を深く耕すことにつながります。すなわち今こうやって私たちが生きていて、一体何に深く信頼を置くことなのかということですね。今日聖書は世界の終わりについて告げています。この箇所のきっかけといいますのは、13章の初めにあります、いやなんと素晴らしい建物なんでしょうかと、こういうその弟子の言葉がきっかけでありました。なんと素晴らしい建物でしょうか。それは目に見えている、で手で触ることのできるこの神殿です。壮麗なエルサレムの神殿、それを前にしてですね、いかにも盤石、これほど確かなものはないでありましょうという思いで、なんと素晴らしい建物でしょうか、こう弟子たちがイエス様におっしゃった。この神殿を建てるには46年かかったと聖書である人々は言ってます。これほど確かなものはないと思える、それも無理ないことだと思います。しかしそうやって目に見えるこの建物、なんて確かだろうか。それは、ひいては目に見えることに信頼させですね、一体何が本当に信頼できることなのかということを見失わせてしまう、そういうこともあるかもしれませんね。で、弟子たちがイエス様、なんとこの素晴らしい神殿なんでしょうかねとこう申しましたら、イエス様はこれに対して何とおっしゃったかというと、見えるものには必ず終わりが来るということを言いました。終わりが来るのである。で、最終的には世の終わりさえ来るのである。弟子たちが見事だと感嘆したこの神殿さえ崩れ去ってしまう、そういう時が来るんだと、イエス様は大胆に言い切るんですね。で、これを聞いた弟子たちはどう思ったでありましょうか。おそらく衝撃ですね。これが消えるということはまずないだろうと思うものが、これは終わるのだとこうおっしゃる。これ私たちにとりましても、互いの生活に終わりが来るとこれを改めて示されますのは、私たちにとって受け入れがたいことかもしれません。今生きることが、今ある人間関係が辛いなと思うこともあるかもしれませんが、しかし命生かされてこれからずっと続くなら良いのにと、そう思いがちでありますが、しかし終わりが来る。で、思えば終わりに向かって私たちは生きてるんですね。これが聖書の世界観であります。で、このイエス様がここでおっしゃった世の終わり、世界の終わりということを、もう私たちの死になぞらえますならば、まさに一人一人は死に向かって、 死と共に生きているのだということを改めてこの御言葉から知らされていくということです。大変厳しいことですね。しかしそれは知る必要があるんだと愛を持ってイエス・キリストは弟子たちに説かれた。そんな終わりが来るなどということを承知することは気は乗らないけれども、実はそこから本当に生きることへの扉が開かれるのだと、聖書は終末が来るとはっきり言います。これ悪用しようと思えばできるわけですね。世の終わりですよ、その恐れを煽ってですね、だから献金しなさいというのがこの世にあるいわゆる偽の宗教の常套手段でありますが、聖書が求めているのはそういうことではない。それはもちろんそういうことではないんです。終わりということを見据えて今をよく考えなさい。で、一体何に信頼することなのかをよく見据えるんですよ。聖書は終わりがある、終末があるとはっきり言い、そしてその時には苦難があると告げるんです。苦難、絶望の極みに入れられる。聖書には戦争が起こったりですね、地震が起こったり飢饉が起こったりということで、イエス様はこの世の終わりの情景を描かれます。すなわちこのような大きな苦難が来るというんですね。その後天体が揺り動かされるほどの天変地異が発生するんだと。つまりもはやですね、人の手、私たちの手ではどうすることもできないという段階がやがてやってくる。まあ、それを聞きまして、終わりというものを私たちは恐れを持って受け取るかもしれません。ですがイエス様はここでそんなような恐れというものを抱けと、そう宣言されているのかといえばもちろんそうではないわけですね。その時にこそ人の子が、すなわち救い主です、人の子が戸口に近づいているんだということを悟りなさいというんです。この世の終わりが来る、終わりがないなんて思っちゃいけない、終わりは来るんだ。そしてもう私たちが想像もしえないような混乱とか困難、揺れ動き、それがすなわちやってくる。しかしそれは人の子が戸口に近づいていることなんだとこう言うんです。滅亡ではないということです。救いが完成する時が近づいているんだよ、そういう意味合いで、そういう光の中で終わりを受け止めなさい。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。救い主がやってくるのを人々は見るというわけです。完成、世界の完成がこの時にこそ現れるんだよ。まあ私もこうやって聖書から解いていますが、見たこともないわけです。で、私がそれを経験したこともないわけですから、何とも皆さんにどうお伝えしたらいいかわからないものもある。しかし聖書はこう言って、あのイエス・キリストがこんな風に言ってます。それだけは力を込めて確信を持って皆さんと分かち合いたい。私たちは身に迫った困難というのを嫌だと思います。望む楽はそれらが避けられて平穏な穏やかな人生でありたい。しかし苦難は来るんだと。で、私たち一人一人のそれぞれの人生にふさわしいあり方でそれぞれに苦難がやってくるのであります。だからその時になって私たちがそのどんな人生の構えをするのか、そのことの助けのためにですね、イエス様はこうやって終わり、世界の終わりを描いて弟子たちに告げておられる。困難がやってきた、いよいよ終わりかという時に恐れるのだろうか、それを避けようと慌てふためくのだろうか、落胆するのだろうか。主はその絶望の時にこそ希望の時なんだとこう告げるんです。全く逆説です。困難が差し迫ったら主の日は近いと悟れと言うんですから、いわばその時にこそ本当の希望が見えてくるという時なんだ。 ちょっと話変えます。皆さん砂金ってご存知ですか？砂金、砂の金って書いてね。で、砂金取りっていうのがあるんですよ。で、ちょっと気になって調べて、どんな風にするかと言いますと、まあ、小学生向けに解説したその文章があってですね、読んでみますと、まだ私も試したことはないわけですが、岩畳のあるような川に多いとこうありますよ。一攫千金を狙う方は岩畳を目印に、行かれたらいいかもしれませんが、その寄り分け法どんな風にするかなと、これイメージではありますけれどもね、その特別なお皿があるんです。でそこにですね、その砂金の入った混じった砂ですね、泥と言いましょうか、それをポッと入れまして、でそこに水を入れて、まあ、川なんかですと川の水をこう使ってですね、こうやるんですね。で、こうやって一回水をこう向こう側へ寄せてですね、それでもう一回こちらに寄せてこうやっていくんです。こうやってこうやって波を起こすんですね、皿の中で小さな波を。そうすると砂だけがささささっと向こう側に行く、砂だけがさささっと行くんですね。そして小さな砂金と言いましょうか、金が残るという方法なんです。水の力で砂が向こうへ行くとこういうわけです。で金が残る。でつまりですね、小さなその皿の中、こんだけの世界の中で波を起こして砂をこう流していくということですね。で本物の金だけが残っていく、こちら側に、まあ、なるほどと思ったんです。でこじつけのようにも聞こえるかもしれませんが、なるほど、これで本当の金が残るんだなと。波によってね、なぜそうなるかっていうと、金はですね、水の20倍重い、砂の3倍重いんだそうです。重い、本物、重く揺るがないものは残るのであるなと。で重く揺るがないものは光り輝くのであるなと、そんなことをちょっと思いました。今日の困難の時、波が押し寄せた時にですね、本当の金が残る、本当の希望だけが光り輝く、そんなイメージをですね、この砂金取りから皆さんと分かちできたらなとこう思ったんですね。何が本当の希望なのか、それを見出すための苦難の時と、どうか私たち承知しませんか。これらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。まあ、とはいえ、私たちの理解というもの、私たちの頭での理解、心での理解でですね、苦難を受け止めようとしても、なかなかに難しいものであります。ですからそう考えていくと、むしろその私たちが理解するというのをですね、理解せずにはいられないという、そのことをですね、執着から離れた時に支えてくださる神様の御心というのがにわかに受け止められてくる、これは起こってくるんじゃないでしょうかね。私たちはどれほど自分が描いた自分なりの幸せ、そのことに執着しているだろうかなと、そう思うんです。だから苦難を受け入れることというのはなかなかできない。その必要、執着というものをですね、自分の心からもし解き放すことができたならば、そこでやっとあちらから来るイエス様がおっしゃる、その人の子が戸口に立っているというですね、イエス様の希望というのが立ち現れてくるのではなかろうかな。よく人生を一枚のこう織物とか刺繍に例えて、話すことがあります。ご存知でしょうか。まあ、先日の私たちの教会の集会でもですね、そのようなことが話されました。天の神様の目には美しい織物、その絵柄としておられる私たち一人一人の人生ですが、それをこちら側から見ると、その下からというか裏側から見るとですね、こう何が描いてあるのか、あるいは切れ端がこう垂れていたりですね、苦闘の跡が残ったり、謎であります。何が描かれているのかわからないような人生、しかしこれ神様から見れば、あなたにとって美しい人生は描かれているんですよとこう言われる。だが自分には見えない、わからない、そんなことのこう例えがあるんですね。人生というのは一つの織物ではなかろうかと。でその時お話を分かち合った姉妹のある友人はですね、やっぱり私たちはこちらからも綺麗に見えないのと嫌なのよねってこうおっしゃるわけですね。 つまり自分にとってもご利益なりいいことがやっぱり起こってくれるという人生をですね望むじゃないってこういうわけです。だいぶ本音であります。私たちもどっかでそれは、そうかもしれないなと思いながら、つまり自分にもいい人生、いいことが起こるという人生でありたいということをどっかでこう片方を抱えながら、でもこの人生神が織りなしてくださってるんだと、そこに信じて生きようと、してるわけであります。どうでしょうか。でもそのご友人ね、自分の味方に固執しているということがないでしょうかね。自分にとっていい絵柄が見えるような人生が欲しいんです。でもそれはそう思っていたら一向その美しい絵柄は見えてこないような気もするんですよね。私たちは自分が見たいようにしか見ない。だから一見何が描かれているのかわからないような図柄であるけれども、そのような刺繍であるかもしれないが、信じると自分が見るようには見ない、神が織りなしてくださったと言って信じて見るならば、そこにはにわかにですね美しい絵柄がこう浮かび出てくるんじゃなかろうか。その点でこの私たちがこう直面する苦難というものは、自分の中の考えというものが変えられていく機会であります。自分が固執してこの世でなければと思っていた思いがそがれていくチャンスであります。自分の見方、自分が見えるだけの希望、それを捨てることで、あちらから来ている、あちらが織りなしてくださるその図柄が見えてくるんじゃなかろうか。戸口に立っておられる主イエスのそのありさまが、私たち自身の持っているものを外したときに見えてくるのであります。主イエスの約束の真実が見えてくる。この希望に目を覚ましていなさい。これを今日イエス様が私たちに訴えておられるわけであります。どんな時にも神様は私を信頼しなさいと語りかけておられる。十字架と復活は私たちに端的にそのことを示してくださっています。主イエスはご自身の身をもって父なる神様に信頼し、苦難を受け入れて歩んでいく道を私たちに示してくださいました。やがてその信頼は神様の愛によって復活の栄光へとつながる、そのことを聖書は知らせてくださいます。神の愛は見捨てないということです。揺るがぬ約束を今日もこうやって私たちに与えてくださっている。人の子が来ると、その最終的な終着点を信じる者は、今与えられている苦難、あるいはこれから与えられるであろう苦難、不安にも神様の愛の近づきとして受け止めることができるのではなかろうか。いや、そうやって受け止めなさいとイエス様はおっしゃっている。私たちと一緒に働いてきました LLI ルーテル外国語学校、休校するんですね。まだご存知なかった方もおられるかもしれません。それが決まりました。休校とは言っても、閉じられていくわけであります。長い歴史を持った学校ですが、でこのことはこのところでキャロルをはじめ BYM のキムとかも生徒たちに告げてるんですね。生徒たちはショックです。もちろん、BYM にとってもショック、キャロリやキムたちにとっても悲しいことであります。何ともできなかった私たち自身の悲劇を思うんですが、しかし先日のこの金曜日のデボーションで、ここで短い礼拝をしました。その時、ギターを抱えてこう歌を歌ってですね、静かな賛美の時を持つんですが、キャロルは、とても悲しいんだと、とてもショックですと。だけれどもこれもこれから新しい教会の在り方、新しい形を私たちが作り上げていくために、で神様から与えられていくための一つの出来事なんだ、こんなふうに私たちに告げたんですね。本当に胸に迫ってきました。それを信じると、そんなふうにキャロルは言うんです。 そして御手の中でという歌をですね歌ったんですよ。ご存知の方もおられるでしょう。こんな歌詞なんです。御手の中で全ては変わる賛美に、我が行く道を導きたまえあなたの御手の中で、御手の中で全ては変わる感謝に、我が行く道に表したまえあなたの御手の技を。いや本当に胸に迫ってきました。でこんな風に、まあ、これは一つの例です。 LLI が休校する、なくなっていく、悲しい。で私たちの人生にはそれと同じように、あるいはそれ以上のことがですね起こっている、困難もある、抱えている、実際今直面しているという方もおられる。だがイエス様の御手の中にあって、揺るぎない約束への信頼にあって、全ては感謝に変わるじゃないか、賛美に変わるじゃないか。主はきっと道を表してくださる、御手の技を表してくださる。揺るがぬ約束に委ねることで示されてくると、こう歌うんですね。主イエスは弟子たちにこのように生きる心を備えてほしい、そういうことなんじゃないでしょうか。目を覚ましていなさいというのは、ローマの信徒への手紙の8章28節でこのような聖書の言葉があります。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。キャロルのそのデボーションから本当に教えられました。私たちもいろんなことが起こるけど、御手の中にあることに信頼してこそ全てが感謝に変えられていくじゃないか、そのように人生を歩みたい。万事が益となるように共に働くということを私たちは知っているでしょう。目の前の絶望にもめげず、パウロはこう信じて揺るがぬ約束に生きたわけでありました。天地は滅びるが私の言葉は滅びない。どんなに過酷な人生でもそこには御言葉が与えられている。現在未来の災いをもって恐れを抱くのではなくて、困難な出来事の中でもしかし揺るがぬ希望、揺るがぬ約束、神様への信頼を得なさいと告げています。今日の終わりの週末のこと、いろんな困難が襲うよとこう書いてあります。心しようじゃありませんか。そういうものなんだなと心に決めていくんです。しかし貫いて語られますのは神様への信頼です。主イエスの約束の言葉は本物の金にも勝って輝いている。それを共に見てまいりたい、そうやって教会生活、信仰生活を送りたいと願います。お祈りしましょう。天の神よ、御言葉をありがとうございます。終わりが来るとおっしゃいました。確かにそうなのでしょう。しかし慌てるなとおっしゃいました。恐れるなとおっしゃいました。私は救いの日として終わりの日を与える。神よ、私たちそれぞれの人生にも終わりかと思えるような困難がたびたび押し寄せます。しかしそのような折、あなたが御言葉で教えてくださったこの時にこそ本物の希望を見出すことができる機会だと、どうか捉え直させてください。そして力を得てあなたの揺るがぬ約束に信頼して生き抜くことができますように。感謝して尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。